ジオ彩り保健室。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子仲間たアコーディオン弾きリンの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。ラジオ彩り保健室、前橋ラジオからお送りします。改めまして皆様こんにちは。元養護教諭で現在は性教育アドバイザーとして活動をしています、性教育推進プロジェクト代表、藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人。
こんにちは。普段は木工木材コーディネーターという仕事をしています、番組ナビゲーターの赤ゲラクラフト山田です。さて、前橋ラジオからお送りしていますので、はい、ちょっとね、前橋のローカル情報をお送りしようかななんて思っていまして、群馬、まあちょっと前橋から広がっちゃうんですけど、群馬県というと、はい、粉もん料理が盛んなんですよね、
うんうんうん、
大阪の粉もん料理っていうの方が、まあ、有名かもしれないけど、うん、
まあ、
群馬
も、ね、結構
粉もん料理、
たこ
焼きとかね、あいさん、粉もん料理って言ったらなんか思い浮かぶのあります？
群馬ですか？
群馬で、
群馬だったら、うん、水沢うどん。
おお、水沢うどんね、
うんうん、
多分全国的には有名じゃないかもしれないけど、日本三大うどんの、ね、
うん、うどんの人、伊香保に行くとね、水沢うどん食べられますよね、うんうんうんうん、温泉とかね、
ね、うどんももちろん有名で、例えば桐生の、うん、桐生市のひもかわうどんって食べたことあります？
ないんですよね。噂には聞くって感じです、
はいはい、どんな見た目かちょっと言ってます、
すごい幅が広い、うん、ペラペラの一旦もめみたいなですね、
はいはい、すごいいい表現、一旦もめみたいなね
一旦もめみたいなうどんです、
うんうん、すごい幅が広くて、うん、7センチとか10センチとか
7センチもある。
そう、店によってこう選べたりするんですけど、最近だと銀座にもなんかひもかわうどん食べられる店っていうのがあって、インフルエンサーのヘイヘイチャンネルっていうのがね言ってたんですけどもうすごい受け売り、はい、高崎市はね、
うん、
キングオブパスタっていうイベントがあるぐらい、
ね、ありますね、
なんかパスタの街っていうイメージがあって、まあ、これもまあ粉もん料理のね一つなんですけど、まあ、年に1回その年のパスタ料理の王者を決めるみたいなイベントがありまして、
うん、
ね、でなんか高崎と前橋って結構ねこう競い合う風習が
ライバル関係、
ね、千葉と東京にの出身だとよく分かんないですけど
分かんないけど、
ね、前橋はですねキングオブピッツァっていうイベントがありまし、うん、ありまして、うんうん、今週末の5月10日11日の土日に開催、
明日明
後日なんですよ、うんうん、で商店街 の中央イベント広場で開催予定なんですけど、これ実は赤ゲラクラフトも仕事でちょっとだけ関わっていまして、
うん、
スポンサーになってもらってるホテルサンダーソンさん、
はい、このラジオのねスポンサーになってもらってるサンダーソンさん、
ね、そうがこの大会にね実はエントリーしていて、
うん、
ホテルの中にあるユーズダイニングっていう洋食屋さんがあるんですけど、
うんうん、
そこがねピザ出すんですよ。
どんなピザなんですか？
そう、赤木ラクラフトとピザ何みたいな関係が、うんうん、みたいな話なんですけど、エントリーしてるピザ の材料にパンチェッタっていう豚肉料理、
うんうんうん、ベーコンみたいなやつね。
そうそうそうそう、うんうん、お肉に桜のチップっていうんですか、
うん、
スモーク燻製するの、
うんうんうんうん、うん、
でこのね社長さん素材も前橋さんとかこだわってて、
うん、
なんだ豚肉も、うん、あとは多分キノコもとかもかな、前橋さん群馬県産にこだわってるんだけど、その桜のチップも前橋さんでやりたいっていう、
すごいこだわりよ
木まで前橋さんみたいなね、すごいですよね。結構なんか最近テレビで群馬のネタ出てきますよね。
出てきますね、よくね、うんうん、あの県民賞とかもね、うんうん、割とよく出てきますよね、
焼き
ま
んじゅうとかね、
まんじゅうマフィンね、むーちゃんのね、この前の番組でやってるむーちゃんの焼きまんじゅうマフィンとかもね、結構テレビで見たりしますね、
はい、ねえ、なんかそんなね、ピッツァとかも通してね、まあ、ラジオ通して前橋に遊びに来てほしいななんて思いますよね、はい、あのラジオ、彩り保健室では番組へのご意見ご感想、性教育に関する質問お悩みエピソードを募集しています。ラジオ保健ホームページ内のメッセージフォームからお気軽にお送りください。
はい、というわけで今回のテーマは男性にこそ知っててほしい生理と生理用品です。それではラジオ彩り保健室オープンです。
暮らしにワクワクを。ホンダカーズ群馬は皆様のおかげで75周年を迎えました。ワクワクするイベントを通じて皆様に感謝をお伝えします。5月17日18日はエンジョイホンダイン G メセ群馬、皆様のお越しをお待ちしております。
ラジホケ、
ラジオ彩り保健室、今回のテーマは男性にこそ知っててほしい生理と生理用品です。
はい、
今回は生理について、ね、はい、お話を聞いていこうと思っているんですけど、男性は特になんですけど、やっぱり自分自身がこう、うん、経験することができないので、うんうん、あの分かんないことが、ね、いっぱいあるんですよ、
うん、
あの表面的なことで言うとね、例えばあの月に1回血液が出るとか、うん、あとはその生理中は体調が悪くなるとかね、うんうん、まあ、そんなことしかまだ分かっていなくて、まあ、今回その生理について改めて聞いていこうと思っています。
はい、まず生理の前に妊娠についてお話しするところから始めようと思うんですけど、
そもそものところからね、
はい、うん、あの女性はですね、卵巣という場所で赤ちゃんの卵を作るんですね、
うん、
でこの卵を卵子っていうんですけど、うん、この卵子のうちこう一番よく育った1個だけが毎月あのその卵巣っていうのが左右体に左右あるんですけど、うんうん、そのどちらかの卵巣片方から、卵管という場所にポンと飛び出ることをまず排卵っていう風に言うんですね。
排卵、
はい、うん、
あのイラストを見ると分かりやすいんですけど、あの、まあ、女性の下腹部あたりっていうんですか、こう真ん中に子宮があって、うん、でこう子宮からこう両脇にピョンとこう腕と手が伸びてるイメージ、
うんうん、
まあ、絵で描くとね、
うんうん、
でその手の先の部分にその卵巣っていうのがあって、そこから排卵卵子が出てきて、うん、腕の部分を通って真ん中のこう子宮に向かっていくっていう、まあ、ルートをたどるわけですね、
うん、そうですね、うんうん、でこの卵子がこの子宮に向かっていくときに、まあ、タイミングよくセックスをして体の中で精子と卵子が出会うことができると、こう受精卵というものになって、あの子宮の壁にピタッとくっついて、うん、細胞分裂を繰り返しながら赤ちゃんとして育っていく、これが妊娠ですよね。
なるほど、うん、受精をした卵子が子宮にくっつく、うん、でここから妊娠がまずは始まっていくということね、う
ん、で、うん、生理はその妊娠をするために必要なものなんですよね、
はい、
その受精卵がくっつく子宮の壁、これを子宮内膜っていうふうに言うんですけど、
うん、
女性は次いつ精子が入ってきて妊娠してもいいように毎月この子宮内膜っていう子宮の壁ですね、これを厚くして血液で溜めてね、厚くするんですけど、このふかふかベッドのようなものを作って準備をしているんですよ。
あ、だから毎月、まあ、血液で、子宮の中にベッドを作ってるってイメージか、
うんうん、そうそうそう、うん、そうで、精子がね、あの入ってこなくって、でもう今月はもう妊娠しないなっていう風になると、まあ、その血液の壁を剥がして体の外に出すことでリセットをするんですね。お掃除をしていくっていうイメージですかね。これが生理っていうことになります。
お掃除のイメージね、
はい、
うんうん、
でこうやって女性は妊娠の準備としてこのふかふかベッドを作っては出す作っては出すというサイクルをだいたい1ヶ月に1回 生理の期間としては、まあ、3日から7日くらいかけてお掃除するっていうことを繰り返しているっていうことなんですね。
はあ、だから毎月子宮の中のベッドを、まあ、お掃除外に出している、うん、これが生理なんですね。
はい、そうですね、うん、生理月経のことって小学4年生の保健体育の教科書に出てくるんですけど、まあ、本当にねさらっとやっていくだけなので、まあ、そんな時にね理解できるのは全体の4分の1くらいじゃないかなって思いますね、
うん、
はい、特に、ね、男の子にとってはこう自分には関係ないものってスルーしちゃいがちなんですけど、まあ、でもねこれからの女性活躍社会においてはね男性も生理のことについて知っておく必要がありますし、まあ、本当はね各学年で繰り返しどんどんね具体的に触れてほしいくらいなんですけどね、
うんうん、私もねあやさんの講座聞くまで実は勘違いしてることがあって、うん、排卵と生理、うん、あれがね同じもんだと思ってたんですよ、
うん、言ってましたね
で生理中に受精をしなかった卵子が、うん、こう外に出てくることは知っていて、
うん、
でこれ言葉だけ、ね、理解しようとすると勘違いが起きるんだなと思ったんだけど、
はい、
排卵うん、っていう言葉で漢字で書くと、うん、卵を排出するって書くじゃないですか、うんうんうん、いやだから生理も、まあ、卵子外に出すしもうつまり排卵も一緒って思っててあやさんにそんなことも知らないのって言われたの覚えてます。
言いました、はいはい、排卵日ってね生理と次の生理のちょうど真ん中ぐらいにあるものなんですけど、うん、もしかしたらね女性だってそう思ってる人も中にはねいるかもしれないですね、
うんうんうん、
まあ、それくらい、まあ、女性も男性も体のことについて教えてもらえずにみんな大人になっちゃってるような気がしますね、
うん、本当にね知らないことばっかりで、
うん、
生理痛っていう言葉はよく聞くけど、
うん、
でも排卵痛っていうのも全く別のタイミングであるっていうのも後から教えてもらいまして、
うん、
本当に男性だとね経験できないからこそ学んでないと知らないことばっかりなんだなって思いました、
うん、そうですね、排卵痛っていうものもねある人はありますからね、
うんうん、
パートナーとかにねこう生理が理解してもらえずに優しくないとか言っていう女性結構多いんですけど、
うん、
でも男性ってね生理のことについてはなんか触れちゃいけないものみたいなねされてきたわけだし、うん、こう勉強する機会もなかったので本当ねなんかそうなっちゃうのも仕方ないと思うんですよね、
う
ん、
教えてもらう機会なかったな、
うん、特にねこの PMS とかっていうことについても学校でやってくれたらいいのにと思ってるんですけどね。
そう男性は学ぶ機会が本当極端に少ないというか、
うん、ま
あ、世の中自分で調べるぐらいじゃないとなかなか情報手に入らないんですけど、
うん、
今あやさんが言ってた PMS って、うん、まあ、最近よく聞くようになってきました、うん、
なってきましたね少しですね、
うん、生理の前にちょっとこうイライラしちゃうやつですよね。
そうですね、はい、うん、PMS って言って月経前症候群というふうに言うんですけど、うん、まあ、生理が来る1週間から10日前くらいから女性ホルモンの関係でイライラしたりとか、うん、悲しくなったり落ち込んだりなんていう症状が出る人もいるんですよね、
うんうん、
私も年々この PMS が強くなってきてる気がしてて、
うん、
こう、まあ、更年期ももしかしたらそろそろなのかもしれないんですけど、まあ、このホルモンのね、バランスのことなのでコントロールしたいなっていうところではあるんですけど、
うん、
なかなかこう自分では難しくてですね、まあ、だからこそ夫とかね周りの人に理解してもらいたいなっていうところなんですよね、
はい、あやさんちの中学校1年生と小学校4年生の息子くんたちは生理についても PMS についてもしっかり分かってますよね。
そうですね、うん、うちは3歳くらいから生理のことについて話を始めていたので、まあ、もうPMS のことについても理解をしていて、なんか今日はやばい日だな怒らせないようにしようみたいなねそんなモードがあったりしますね。彼らもね
子供たちがあやさんのイライラの様子見てモードチェンジする
そうそうそう、あ今日は黙っとこうみたいな、ね、感じになりますね。
でもでもあやさんのこう性教育の賜物だし、
うん、
なんか将来こう素敵な男性に育つんじゃないですか ね
なってほしいですね。いや本当ね世の中の男性陣が、うん、この生理とかホルモンについて理解したらもうね夫婦喧嘩の半分ぐらいはなくなるんじゃないかなって思うんですよね。
半分ね、
うんうん、本当ね世界平和につながるそれぐらいね大事な学びだと私は思ってます。
あ大きくなりますね。
はい、大きく出ますけども、ね、はい、
あやさんの小学生向けの性教育講座では生理用品、まあ、いわゆるナプキンっていうんですか、
うん、
を子どもたちに実際にこう触れてもらう体験とか組み込んでますよね。
そうですね、はい、 やっぱり百聞は一見にしかずじゃないですか、
うん、
いくら教科書にね写真が載ってたとしても実際に手で触ってみるとやっぱりリアリティが増すと思いますし、うん、まあ、女の子だけじゃなくてね男の子にも触れてもらうことでタブー感を少しでもなくしていきたいんですよね、
うんうんうん、
なんとなくねこう生理用品って男性は触れちゃいけないものみたいなね、うんうん、なんだったら汚いものみたいなイメージがあったりする方もいますよね、
うん、性教育をちゃんと受けていないからやっぱりタブー感があって、うん、もうセックスも生理も全部触れちゃいけないみたいな感覚になりますね、うんうん、男性が生理用品コーナーに近づくのもなんとなく悪いとか、うん、恥ずかしいなとか思っちゃう人も、うん、まあ、少なからず聞いたこともありますよね、
うん、
本当はねこう生活必需品のトイレットペーパーと同じぐらい、まあ、なくなったら買いに行くっていうのかな、うん、パートナーさんとか娘さんとか風邪ひいてお買い物行けなくなったっていう時とかにね、
うん、
普段どんな生理用品を買ってるかを知っておいて、うん、でさっとこうパパとかがね買いに行けたらすごいこういいし、それが当たり前に、うん、ね、当たり前になったらいいですよね、
うん、だってね女性の体で生まれてきた以上絶対にあるものですからね、
うんうん、
軽減税率の対象外なのもすごくおかしいなって思うんですよね、
はいはい、あ、軽減税率対象外なんだ、
うん、外なんですよ、
こんなにこう
贅沢品です、
あ、贅沢品、
はい、生理用品贅沢品に今、ね、分類されちゃってますね、
あ、誰もが使うものなのに、ね、使うのに、
ちなみに女性が生涯で使う生理用品っていくらくらいになるかって山田想像つきますかね
難しい、
さあ考えてみよう、生涯、
全然計算、いや、この恥ずかしがら、恥ずかしいけどパッと数字が浮かんでこないのってこうあれで、ね、買ったことない証拠ですよね、
ね、いくらかも分かんないもん、
ちょっと待って、月に1回生理が来るんでしょ、
うん、
で1週間ぐらい続くって考えて、まあ、1日で交換していったとしたら、1週間1ヶ月700,
めっちゃ考えて
る700円ぐらいで生涯渡ってとなると、全然わかんない、全然わかんないです、
はい、これはね平均値なんですけど、1ヶ月あたり500円から1200円ぐらいかかっていて、
うん、
まあ、閉経まで50代ぐらいの閉経までにかかる費用は約40万円くらいっていうふうに言われてるんですよ、
あ、1ヶ月あたりはあながち間違ってはなかったけど、
うん、近い近い、
人生で40万円もかかるんだ、うん、生理の貧困っていう言葉が最近もメディアドラマでも、うん、あれ三上先生だっけな、
うんうん、
ドラマの中でも出てきました、
ね、
ね、もうなんかかなり聞く言葉になりました、
うんうんうん、ね、男性には全くかからないこの費用を捻出するのが大変な女性がやっぱりこの国にもいて、
うん、
その数は年々増えているっていうふうに言われてるんですよね、
うんうん、
まあ、最近では公共施設のトイレとかに生理用品を設置するっていう取り組みがあったりとか、
うん、
あと窓口でね恥ずかしい方は言葉に出さなくてもこう指を指すだけでプレートをね指を指すだけで生理用品の提供が受けられるっていう風になってきたりとか、
うん、
まあ、少しずつね女性の負担を減らす動きが広まってきている感じはしますけど、まあ、実際のところはまだまだって感じかなと思いますね。
この間ネットニュースで市役所に生理用品を置こうって主張していた、うん、女性議員さんがすっごいバッシング受けてるってニュース見たことが、
うんうん、そうそう
そう、うん、だからこのニュース見ると本当生理の貧困についても全然こう、うん、理解が広がってないんだなって感じました、
うん、なんか27歳にもなって、うん、なんかちゃんと持ち歩けよみたいなバッシングされてましたね。
なんかね、うん、生理用品について今度はね聞いていきたいんですけど、うん、はい、まあ、よくある生理用品って使い捨てタイプのナプキンっていうものが、
うん、
まあ、一般的かなと思うんですけど、うんうん、あれです、テレビ CM とかにも出てきて、うんうん、夜用とか昼用とかね、うんうんうん、言ってるやつ、
言ってるやつですね、
うんうん、ナプキン以外にもいろんな生理用品があるんですよね。
はい、紙ナプキン、今出してもらった使い捨ての紙ナプキンというものも実は細かく分けたら種類がたくさんあって、うん、
はい、
まあ、今言ってもらったね昼用夜用って言って、
うんうん、
まあ、大きさとかが違ったりとか、
うんうん、
と横漏れしないように、あの羽って言われるものがついているものがあったりして、
はいはい、
あと素材も中に吸収ポリマーが入っているもの、入ってないもの、肌につく面がメッシュ素材のもの、オーガニックコットンできているものとかね、本当にたくさんあるんですよね。
全然今追いつかなかったですよ、ね、昼用夜用、はい、羽がついているもの、うん、吸収ポリナーポリマーか、あと、メッシュ素材のもの、あ、うん、オーガニックコットン、
オーガニックコットン、ね、
化学的なやつじゃなくて、
そうですね、使ってるもの使ってないものとかね、
は、うん、そんなに種類があるんだ。
あります、あります、生理用品コーナーたくさん置いてありますよ、
うんうんうん、ただあの女性、まあ女性というか、 体の大きさも皆さん違いがあるし、うん、あの寝たり立ったり体勢によっても、まあ、ナプキン使い分けがあるってなると、
うん、
いや、いろんな種類があるの納得いきます。
はい、さらにですね、他にもその使い捨ての紙ナプキン以外に、うん、あの肌に優しくて繰り返し洗って使える布ナプキンというものがあったり、
はい、
あとはあのプールや温泉とかに入るときに、あの体の中に入れて使う、うん、まあ、タンポンというものや月経カップというもの、はい、うんうん、それからナプキンを使わずに下着1枚で血液をあの吸収してくれる吸水ショーツというものとか、
はい、
本当にここ最近いろんな製品が出てきてますね。
あ、
うん、でもそれだけ、ね、出てても、うんうん、まあ、布ナプキンとかタンポンとかね、そういうものを使う人って日本人のたった2割ぐらいしかいなくて、あのほぼほぼ紙ナプキンが主流っていうことにはなってますね。
はい、今出てきたタンポンってあの膣の中に棒状のこう綿みたいなのを入れて、うんうん、こう経血を吸収するものですよね、
うん、そうですね、
はい、いや、いっぱいあってまだ全然覚えきれないんですけど、
うん、
生理用品ってこう今聞いただけでもたくさんあるんですけど、うん、どう選んで使ってるんですかね。
はいね、皆さんね、使い分けをしてるんじゃないかなって思うんですけど、
はい、
あ、まあ、あの紙ナプキン派は紙ナプキンオンリーの人も結構いるのかな。あの私はね、その時々であの使い分けをしていますね、
うん、
あの今日生理来そうだなっていう日とか、終わりかけの日は布ナプキンのみで使っていたりしますし、
うん、
あと2日目あの血液量が一番多い日ですね、
うん、
は、タンポンと紙ナプキンの合わせ技っていう形だし、
はいはい、
でその他の日はあの朝入れたら夜まで入れっぱなしにできる月経カップと、まあ、念のための布ナプキンっていう組み合わせだったりとか
すごい総合格闘技みたい、
はい、総合的に、はい、あの生理ってね、あの毎月来るものなので、こう自分がどうしたらね快適に過ごせるかっていうことにフォーカスして選んでほしいなって思うんですよね、
うん、
でもまだまだね、そんな選択肢があるよっていうことも知らない方も多いんじゃないかなって思いますね。
はい、これなんか一個一個ちょっと説明してもらいたいぐらい男性分かってないんだけど、うん、ま、あの生理1日目2日目とでこう血液の量もあの変化してるんですよね、
うんうん、
あの女性個人にもよると思うんですけど、
はいはい、
あのこれ多分ね、男性知らない人本当に多いと思っていて、
うん、
あのテレビ CM で多い日とかね、
うんうんうん、
あの言ってるのは、まあ、そういうことだったんですよね。
そうですね、はい、
人によってももちろん個人差ありますよね。
はい、あります、あります。本当ね、生理って人それぞれ違うんですよね、
うん、
あの一般的に1回の生理で出る血液の量、1回っていうのは1日じゃなくて、うん、まあ、3日から7日ある1回ですね、の生理で出るあの量って、うん、20ml から 140ml っていう風に言われてるんですけど、
だいぶ違う、
20ml と 140ml ってだいぶ差がありますよね、
うんうん、あるある、うん、
もちろんね、もっともっと量の多い人少ない人もいるわけで、でその時に生理痛が重い人軽い人っていうのもいて、
うん、
まあ、一概にね、生理を理解するのって、ね、すっごく難しいことなんですよね、うん、
だって200ミリと140なんて、
20と140、
うん、全然7倍も違うのか、
うん、
ね、あのでも血液量が少ないから生理が楽ってこともないですよね、うん、
ないです ね、
うん、これだから簡単になんかあの男性側がね、あの生理について十分理解してるんでなんて簡単に言えないですよね、うんうん、
あの女性だって言えないと思います、
うんうんうん、個人差がすごいもんね、
うんうんうん、そうからね、そんな、まあ、個人差のあるものだからこそですね、あの自分の生理について向き合ったりとか、まあ、男性も身近な人の生理について理解してほしいなって思うんですよね、
うん、
あの生理ってね、なんとなく生理痛があったりとか、こうナプキン変えるのが面倒だったりとか、こうネガティブなイメージになりがちなんですけど、
うん、
まあ、それこそみんなでね、思い合って支え合う社会みたいなものが作っていけると、
うん、
こうより ね、いい世界になっていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はい、あの生理ネガティブに思ってる女性結構多いイメージありますよ ね、
はい、うん、でもね、男性もね、生理についてこう 100% は理解することってできなくても、そんなことってね、すごくあのできないことだと思うので、そういうことはできなくても、まあ、女性の困りごとに少しでも寄り添ってくれたらすごく嬉しいなって思いますね。
はい、本当にあのちょっと先の話でね、次回のゲストの話しちゃいますけど、うん、ね、まあ、紹介はこの後またするとして、こう生理をポジティブに捉えてほしいって思っている会社のね、うんうん、社長さんゲストにお迎えしていきますが、パートナーさんがいる方は、まあ、もちろんなんですけど、相手からこうちゃんと同意を得た上で、あの生理大変じゃないとか、うん、あの生理周期今どういう感じとか、うん、あとはまあイライラしちゃう PMS とかね、ちょっとこうパートナーさんとかの話を聞いてみて、でこう 大変さとか辛さとかこう寄り添えるようになっていくといいのかななんて思いました。
はい、
はい、ということで今回のテーマは、男性にこそ知っててほしい生理と生理用品でした。
ラジホケ、
番組エンディングの時間となりました。あやさん、今日のまとめをお願いします。
はい、今日は女性の生理や生理用品について、男性に少しでも理解してもらえるきっかけになったらいいなというふうに思っています。でも生理のね、辛さも悩みも本当に人それぞれだし、一概にこうっていうことは言えないので、知ってる分かってるってされるよりは、もっと理解したいから教えてとか、何かサポートできないかなみたいなね、そんな寄り添う気持ちになってもらえると嬉しいかなというふうに思いますね。
はい、本当に男性こそね、知っておいてほしいし、まあ、女性も知らない方がね、うん、いるかもしれないから、ちょっとね、こうみんなで共有していきたいですよね。
う
ん、
そうです ね。
はい、ここからは、週末のイベント情報でございます。
はい、
まずはですね、明日5月の10日土曜日、
はい、
ジンズパークという場所でですね、親子向けのイベントに出展予定です。
はい、
群馬県の新里町というところにあるパワフルなママさんたちが運営する子育てサークル、うん、今回前橋の企業でもあるメガネのジンズって、うん、愛さん聞いたことありますよね。
う
ん
う
ん、
うちの近くですね。ま
あ、ね、はい、そこのジンズパークで開催予定で、はい、木工のワークショップと、
はい、性教育の絵本の展示もしたいと思います。
はい、なのでね、ぜひ絵本手に取って見られますので、うん、ぜひぜひ足を運んでみてください。イベントいっぱいあるんですよ。今度5月の18日の日曜日は、前橋の中央イベント広場でゆい祭というイベントの開催があって、これも木工ワークショップで出ますが、介護タクシー運転している方が主催に入っていて、日頃介護がないとこうお出かけできないっていうね、方々が来られるイベントです。5月17、18、ホンダカーズ主催、エンジョイホンダがいよいよ近づいてきましたので、こちらもね、ぜひぜひ足を運んでみてください。
はい。
ラジホケでは、番組へのご意見、ご感想、性に関する質問、お悩み、エピソードを募集しています。再放送は日曜日のお昼12時からお送りしています。県外からリアルタイムで聞きたい方は、スマホアプリ、リッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は YouTube、Spotify などのスマホアプリから聞き返すこともできます。各種情報はラジホケホームページ内で案内しています。ラジオ彩り保健室と検索してみてください。ラジホケでは番組を一緒に作ってくれるスポンサーも募集しています。ぜひですね、リスナーの皆さんにはスポンサー企業訪問の際、ラジホケ聞きましたとお伝えいただけると幸いです。
はい、来週はラジオ彩り保健室初のゲスト回になります。ジュナ株式会社の代表安藤純子さんをお招きして、3人でね、賑やかにお送りしたいと思います。
はい、
本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
山田でした。
来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
安らげるビジネスホテル、前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり、またの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子仲間た、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。
ジオ彩り保健室。